皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第82回目、先週に引き続きサポートメンバーの梨本さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。知恵袋のね、本当でも1年以上経つとすごい情報量になってますからね。
情報量すごいですね。あれ1から全部見返す気にならないですね。一応通知のメールで一件件見てはいますけど、今まで。
ああそうですか。
でもあれコメント、
うん、
コメン返信じゃなくて、その中のさらにコメントってできるじゃないですか。
うん、
あそこまでは多分通知されないんですよね。
あ、なるほど。
はい。だから、返信の中で、コメントが、
そうだね、返信のやつ、
何件もバーって入っていると、あれ、こんなにいつの間にか入ってるみたいなことで聞くこともあるんですよ。だ多分まだ見落としてる回答もいっぱいある気がしますけど。
うん。うん、ちょっと、全部は見切れないですわね。
見切れないですけど、うん、まあでも検索キーワードをそれこそ頑張って考えて、うん、はい、探すのもすごくいいと思います。あ、そうだ、あとオフラインセミナーですね、
うん、
オフラインセミナー、オフラインセミナーは、うん、あ、その内容もさることながらですね、うん、セミナー自体の、うん、そのなんだろう、仕上がりの良さからですね、うん、紹介したいのが、うん、サポートメンバーの、うん、鹿島さんが、
うんうん、
講師で、うん、Amazon クリエイティブセミナーですかね、うんうん、去年2016年の、10月、
福岡でやったやつだね、
はい、福岡でやったセミナーなんですけど、う
んうん、はい、小堀くんと2人でやったやつ、
ね、そうですね、小堀さんと鹿島さんの2人のセミナーの PDF、うんうん、それは、まあ、Amazon の商品ページのクリエイティブについての内容なんですけど、まあ、あの内容ももちろんすごくあの実践的ですぐ役立つ内容ですので、うんうん、あの過去のオフラインセミナーの映像をちょっとまず見ていこうかなっていう方は、そうですね、一番目で見ていこうかなって感じですね。
あの Amazon の その商品ページの作り方で悩んでる人はまずこれ見てった方がいいですね。
そうですね、
うん、
そうするとなんか基本的な考え方っていうか、
うん、
そうですね、画像のサイズまずこれにして、こういうレイアウトにして考えていくんだなっていう基本を、
基本ね、
うん、はい、押さえておくと、
そうそう
そう、あと他の同じくそういうクリエイティブ系の話題の時にすごく分かりやすいと思
う、
と思います、
うん
うんうん、はい、であともう一個が、うん、何でしたっけ、オフライン、オフライン、あれさっき何て言ってましたっけ私。ちょっと事前にちょっと打ち合わせ、あ、そうだ、あの元 Amazon 社員
だ
ったという方が3人も出演された、あのオフラインセミナーがあって、それはまあ比較的最近なんですけど、今年
4月ですね、
の大阪で開催されたオフラインセミナーですね、元 Amazonian 3人による Amazon ビジネスハッキング半日セミナー、はい、これもやはりすごく実践的な内容ですね。
だって特にあのアマゾン社員が来るなんてありえないよね普通ね。
あ、そういった類のコミュニティなり聞いたことはないはずです、うん、皆さんも、
ね、
はいはい、そこはやっぱそのつながりというか関係性があるのも読みの一つですね、
うん、
やっぱ
いくら元社員だと言ってもね、
うん、そうなんです、うん、ただの元社員でもない
ん
で、
うん、彼らそうなん
です、ね、なんかでもやっぱり優秀な人たちです。そうそうそうそう、やっぱり話聞いてるだけでそれは、ねね、感じる、
うん、そうそうそうそう、うん、
そうでこれも、まあ、それなり半日かかって長いんで、うん、私が個人的にやっぱりおすすめしたいのは、うん、2番目に、うん、お話された上野さんの内容ですかね、はいはい、FBA の
倉庫の保管かな、はい、
そうですね、うん、そこの担当だった方で、うん、その FBA を活用するなら、
うん、
活用するならというか、まあ、FBA 利用して商品販売してる方は、うん、今すぐチェックしてもらって、うんうん、ね、無駄な経費が自分はもしかして払っちゃってないかとか、
そうそうそう、これね本当に
いいと思います。
重要なこと言ってますよ。
重要です。あと自社商品を、うん、売ってる方も、うん、商品の梱包サイズの、
うんうん、
について、うん、すごく大事な内容が
書かれ
てます。無駄に、ね、大きなサイズの商品として扱われちゃうとどんだけ経費がかかる、なんか無駄に使う、そうそうそう、消費するかっていうのはあると思うんで、
あうちね梱包形状変えたやつありますからね、これ聞いてから。あ
そうなんですね。
そうそうそう、そう、FBA に、あれ変わると FBA に送る時のそのサイズ、
はい、
うん、あダメだな、これこんな大きいの送ってダメって。
そうね、菊池さんのところだともう、なんだろう、商品製造の段階でそれできるから強いです、ね、
うん、
もうそうするとだって全物流経路の送料が減りますもんね、
う
ん、
そうなんですね、
はい、うん、多分堆積重量が減るから、
だから、あこう、あそこで、そこかと思ったもんね、これ聞いて、
うん、そうなんですよね、あ、まあ、いろんな経費の節減方法ありますけど、うん、やっぱそういうところもやっぱね目を向けないと、
そう、
はい、いけないなって思いましたね、うん、改めて
ね、Amazon の SEO ロジックとか、まあね、検索ロジックとかいろいろは、まあ、ありますけど、
ありますけどね、
うん、こういうのも大事だなと。
大事です、うん、もういろんなことが関わってますね、
うん、そうそうそうそう、ね、
で Amazon もやっぱりね、うん、いくらいろいろシステム化されているとはいえ、うん、やっぱまだまだ人が関わって、ね、うん、チェックしたり間違ったりしてるところっていうのがあるっていうのも、
う
ん、そういう裏話も聞けましたね、なんか、そうそうそう、この部署ではこうしたけどあっちの部署で間違ったからこうなっちゃったとか、
なんかちょっと 裏話的なね、
そうそう、うん、それもちょっと楽しかったっていうか、うん、やっぱり人が作ってる会社なんだなっていう、
うん、
全部が別にコンピューターで動いてる、うん、ロボットが動いてんじゃないんだなっていう、うん、感じれたっていう。
そうですね、
はい。そういうなんか親近感を感じました。
意外と人間味あるんだな、みたいなね。
そうそうそう。そうそう、うん。そんな、あれでしたね。セミナーでしたね。あの時は。
はい。じゃあ、ナッシー君から今言われた、このおすすめセミナーは、ちょっとまとめて。
そうですね、うん、そちらもリンクの方に先を、う
ん。リンクを貼っておきますので、ちょっと今の説明だとね、どこを見ていいかちょっとわかんないと思うんで。
うん、
はい。その物販メディアのね、コンテンツの中に今そのおすすめの、セミナー、ウェビナーありますのでね、はい、ちょっとリンクを貼りますんで見ていただければなと思います。
はい。はい、
で、まあ、あと、あ、こと、かん、またあります？そのおすすめって。
まあ、セミナー自体は、うん、セミナー、オフラインセミナーは、まあ、それが、うん、それやっぱり、うん、おすすめで、まあ、やっぱりあとオフラインセミナーに、
うん、
見るだけじゃな、後からまあ映像で見るだけじゃなくて、うん、やっぱ来ていただくのをね、まあいろんな人がお勧めしてると思うんですけど、うん、やっぱそこが一番お勧めかなと思います。
そうだね、オフラインを制するは物販を制するって話されてるぐらいだし。
はい、で、もう物販始まる前のまた話ですけど、
うん、
この前、さっき話したその MBS、
うんうん、
時も、うん、私自身全部の、その、オフラインの会合に出席して。
すごいよね。俺全部行けなかったけどさ。
そうなんですよ。そう多分、
うん、
私と、桑山さんかな、
あ、
わかんないですけど、うん、多分そんな、何人もいないんですよ。
うん、
その全部出たっていう人が、うん。特に最後はハワイだったんで、
そうですね、
海外だったんで、
う
ん、はい。っていうのもあって、で、やっぱりそこで、 オフラインの会があるたんびに、やっぱり前後、1日2日、連泊して、その間、そのメンバーの人たちと一緒に食事に行ったりとか、たまには観光に行ったりとか、そうやってこう、なんか、同じ時間を過ごすようにできるだけしてたんで、やっぱりそこでできた関係性って、すごく価値があるものだったんですよね。まあ、菊池さんも、もちろんそうです。萩原さんもそうだし。で、それがあったおかげで、その、今、物販と並行してやってるシステム開発とか、ツール開発の仕事もいただくようになりましたし、その、まあそういうのを通じて自分自身が、その別の知らないプラットフォームのことを知れたりとか、いろんなことを知ることができたりっていうのがあって、結局なんか、なんだ、なんですかね。そのかけた時間やお金は、その瞬間にはまあ、価値に変わってないですけど、長期的に見ると、どんどんその価値が大きくなってって、なってってるなって改めて感じるんですよ。だからこの物販でも、まあ、MBS の時はちょっと人数も少なめだったんで、仲良くなりやすかったっていうのもあるんですけど、それでもやっぱり、今物販1年半ぐらいですか、もう、まあ2年近いですけど、やってきて、やっぱりオフラインセミナーに頻繁に来てくれる人って、まあ、自然と仲良くなってきますし、すね、どんな人かわかってるので、はい。どんどん、そうですね、話しやすくなっていくし、そういったその、やっぱ仕事をお互い頼む、頼まれるって、信頼関係がないと、やれないことだと思うんですよね。はい。そこっていうのは、やっぱり、同じ時間を過ごした人ほど、信用が起きやすくて、逆に、あ、この人はちょっと、仕事頼むには信用できないかもしれないって、聞けることになるんですよね。まあ、MBS の時からそれありましたけど、一緒に遊ぶのすごい楽しい人だけど、この人と、する時があるな、みたいなので、ちょっと評判悪かった人もいたりして。まあ、だからそういうのも、やっぱりこう、ね、接触しないと分かんないことですから。
まあ、そうですね。
はい。だからやっぱり、経営者になったら、そのね、人間関係作るのは、社長の仕事だと思うんで、
そうですね。
まあ、個人事業主の人も、法人の人も、そこは、ね、ずっと一生ついて回る仕事だと思うんで、
そうですね。
そこは意識すると、すごくいいと思いますね。
だから、その、まあ、その MBS っていうね、そのコミュニティで、ナッシー君とか、萩原さんとか、まあ、
はい、
他の方と、いろいろ知り合うことができたんですけど、そこでね、やっぱりいろんな化学反応が起きて、まあ、その中でね、私とその萩原さんとこうつながって、それがきっかけで、その物販のこのコミュニティも立ち上げるきっかけにはなったんですけど、
そうですね。
で、やっぱりその、今いるその物販コミュニティの会員さんもいろんなその化学反応が起きるといいなっていうちょっと期待はしてるんですよね。
そうですね。特に個人的な印象ですけど、今回の、先日の決起会参加した感じだと、もういわゆる本当ネット物販がメインでそれだけですみたいなタイプの人以外の人、全然別の、その業種というか、別のビジネスを、なりわいとしてて、まあ、物販もやってますとか、ほとんどやってないですみたいな、なんか別の世界の人。MBS の時で言う、萩原さんみたいな人ですよね。全然別世界の人が、ちょくちょく入ってきてる印象があって、何人かお話しさせていただいたんですけど、やっぱそういう人が入ってくると、化学反応って起きると思うんですよね。知らなかったことをお互い共有して。
そうですね。
はい。だからまあ、すごく今いいタイミングで皆さん入ってきたと思うんで。
そうですね。
はい。
コンテンツはすごい充実してますからね、今ね。
そうですよ。
まあ見切れないかもしれないですけど。
はい。だからもう、なんだろう。まあ、いろいろそれは人それぞれ、覚えやすいやり方でいいと思うんですけど、もう一通り全部もう流し見じゃないですけど、全部ずっと連続で再生して、
そうですね。
一通り全部聞いて、気になったのだけもう一回聞くとか見るとか、そういうのでもいいと思うし、
ね。とりあえず音だけ流しとくとかね。
そうですよね。
仕事しながら音だけ流しとくとか。 けど、
うん、全然でも全然いいかな、ありだし、そういうね、そういう働き方ができるのがネット物販の良さでもある。
そうそうそう
そ
う。
ね。それでまあ、見つけてほしいですね、なんか。
そうですね。
それはこの手法だっていうやり方を。
ね。で、そのセミナーで講習をやってた人に、じゃあ次のオフラインセミナー、あ、オフラインのイベントの時に、ね、ちょっと会いに行こうかとか。
そうですね。
うん、飲み会やった時、いや、ね、飲み会やるときにその人が参加したら行こうかとかね。
うん、より積極的に動くなら、もうなんかオフラインセミナーが開催されて、
うん、
ボードサポートメンバーすぐに参加ボタンを押すと思うんで、うんうん、で、お目当ての人がもう参加してるって分かったら、うん、もう Facebook なりなんない別の方法でも何でもいいですけど、事、うんうん、前にもう何日から現地入りしますかとか聞いて、
うん、
もう前日前々日に食事とか誘って、
うん、いや、もうそこで全然ありですよ。
それですね、うん。で、場合によってはそういう人が増えたら、あ、じゃあ、
前夜祭ね。
イベントじゃあ立てましょうっていう話になるかもしれないし。うん、
だい、まあ、いろんな。大体前夜祭やってますからね。
そうですね。
うん。
こうやってるんで。
うん。だって、この間の決起会の前夜祭なんか、
はい。
ほぼほぼボードサポートで埋まってるという。
あれ、ちょっと告知が直前になっちゃったんで、
うん、
あれ、微妙になっちゃってましたけど。うん、メンバーさんは多くなかったですけど、
そうですね、もうあそこに来たメンバーの方はすごい価値があったんじゃないですか。
そうですね、
うん、多分いろんな、うん、その濃い話が飛び交ったんじゃないかと思いますけどね、
やっぱりボードサポートでたまに集まっても、うん、ね、皆さんやっぱプレイヤーなんで、
うん、
ね、情報交換普通にやっぱしますし、
うん、そうそうそうそう
そう、そう、そこはね、うん、会話があるんで、それ別に聞いてるだけというか、うん、その会話の輪に入るだけでも、
うん、
ね、全然違いますよね。
そうです
ね。巻き込まれるにはそれいい手段だと思うんですよ。萩原さんがよく言う。
そうそうそうそうそう、そう。
環境に巻き込まれて、自然と、
自然とね、
上昇していくっていう。う
ん、だから、その、一年、前のその会員さんが、ね、入った時のその月商と今の月商って、ね、みるみる位置に上がってる人が結構いますからね。
結構いますね。
うん、
それが明確に説明できる人もいるでしょうし、うん、なんかよくわかんないけど気づいたら上がってる人もいるし、
そう、環境なんだなって思いますよね。その周りにいる人たちに刺激されて、
そうですね、
うん、特にこれをやってくださいっていう、こっちから押し出してるわけじゃないんだけど、こういうね、アマゾンの手法もあるし、楽天の手法もあるし。
そうですね。
うん、
特になんか、なんだろう、そういう、なんですか、手法を別にテキスト化してるというか、うん、ね、教材的にしてね、
るわけじゃないんですけどね。
わけじゃないので、うん、まあ各自で適宜取り入れてくださいって感じですけど、うん。うん、
やっぱそのポイントポイントをね、うまくこう自分の中に取り入れて、で結果を出してるのかなっていう感じがしますね。
そうですね。
うん、あとまあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
なし君システム屋さんじゃないですか。
そうですね。今だいぶ増えてきましたね、仕事が。
ね、
は
い、その中でこういろいろ今やってて、なんかこう物販の会員さんにこういうサービス今できますみたいな、なんかあります？なし君だから。
まあ今までもいろいろ作ってきてて、うん、それこそご紹介いただいた西山さんのところにも、ね、うん、なんか運送会社の送り場のデータをコンバートするようなツールとか、まあ岸さんのところにも前作った、
うん、そうそうそう
そう、そうですね、あれのまたカスタマイズしたバージョンを作ったっていうのもあるんですけど、はいはいはい、最近で、まあ、なんていうんですかね、わかりやすくというか、インパクトがあって、比較的多くの人が、利用価値がありそうなやつとしては、うん、以前サポートメンバーの鹿島さんに作ったんですけど、アマゾンの、まあ、自社商品で商標登録している場合に、うん、その商品に、うん、まあ、あれですよ、卸先とかが例えばなくて、うん、自分しか出品できない商品のはずなのに、 前乗りされてしまうっていうパターンあると思うんですけど、うんうんうん、そういう場合に、うん、あの商標権侵害してますよっつってこう、うんうん、なんていうんですかね、通達するためのページ専用のページが、
Amazon の中にあの知的財産権の侵害を申告するっていうあのページですよね。
そうですね。うん、そういったまあフォームが、うん、フォームのページがあって、はいはいはい、それを使って申告すると、うん、Amazon 側の判断でその出品を
アイドルしてる人に、
はい、出品者の
強制的に排除できると。
そうですね。取り下げて、
はい、はいはいはい。
そういったようなまあルールというか、うん、意味があって、うん、それを使って、うん、あの自社商品を守ってるっていう人はまあ、うん、いっぱいいると思うんですよ。うんうん、
これ普通ね、そのフォームに手動で、手動っていうかね、手入力して、
そうですね、
で、申請ポチッとやるんだけど、
こんな感じですね。うん、これを、うん、あの、うちでシステムを作って自動で送るようにしています。まあ、具体的な仕組みは、うん、一応まあ、まあ、具体的にというか、まあ、Amazon は API といって、うん、プログラムから呼び出せる、うん、まあ、Amazon の機能というのが、まあ、いろいろあって、うん、あの、まあ、Amazon 内では MWS って呼ばれてるんですけど、うん、マーケットプレイスウェブサービスかな。うん、それを使って、まあ、いろんなことができるんですよね。うん、まあ、シェラーセントラルでできるようなことが大体できると思ってもらえると思うけど。で、その中でも、比較的新しい機能で、うん、サブスクリプション API っていうのがあって、うん、まあ、ちょっとなんか、専門用語ばっかりになっちゃったりなんですけど、うん、それを使うと何ができるかっていうと、うん、Amazon の商品ページの、うん、出品者一覧のページがあると思うんですけど、うん、誰、どの出品者がいくらで出してて、うん、発送方法がなんでっていうのが一覧されてるページ、うん、あれあの情報にほぼほぼ近い内容のことを、うん、あの取得することができるのがサブスクリプション API を使ってできるんですけど、うん、それを利用して、うん、そのサブスクリプション API の特徴は、うん、その出品一覧の内容が、うん、なんか一つでも変化があったら誰かが出品価格変えたとか、
出品
者が増えたとかっていうタイミングで通知してくれるんですね。
なんか変化があったと。
はい。はいはいはい。なのでそれを受け取って、
はいはいはい。
まあ、受け取ってというか定期的にそれをまあ、その変化がないか見に行くみたいな感じです、実際には。で、それで変化があったら、その出品者一覧をまず見て、で、事前に決めといた、まあ、自社の出品者か、うん、あるいは Amazon 本体。まあ、これはあの、ベンダー登録で商品を卸してる人とかは、Amazon 本体と自分が出品者っていう、うん、状態になるので、うんうんまあ、当然 Amazon 本体に申告してもしょうがないので。
そうですね。
それはまあ、除外するっていう設定をしておいて、で、それ以外の出品者が新品商品として出品した場合は、うん、まあ、そう、いわゆる相乗りされた状態になるんで、うん、それを、さっきのフォームを
知的財産権の侵害の、
はい
はい
ね、
を申告っていうあのフォームを、
はい、プログラムで
プログラムで自動的に送っちゃうと、
はい、それをすることで、うん、なんていうんですか、今までその誰か担当者なり作業する人が見張って、うんうんうん、見つけたら報告してってやんなきゃいけなかった作業が自動化されるので、
うんうんうん、すごいよね。まあ、うちも最近はそんなないんですけど、
はい、
前はね、やっぱりありましたよ。うん、で、それはもう手動っていうか、目で見て、うん、あ、こいつ相乗りしてやがって、本当この野郎、みたいな感じで、で、
まあ、たまにね、知り合いの人が相乗りしちゃって、あれみたいなこともありましたけどね。
で、手動でね、それこそ、この知的財産権の侵害を申告って言って、
はい、
ポチポチ入力して、まあ5分ぐらいでね、まあ送信ってできるんですけど、うん、まあ。
ただ見張るのは定期的に
やるんですよね。そうなんですよ。
結構。なんだやっぱ時間は。
で、また同じ項目を入力しなくちゃいけないんですよね。
そうですね。うん、例えばコピーペーストとで、あれ結構項目数ありますよね。
あるある。
なんか住所とか。
うん、そう。
ね、会社の名前とか。
うん、で、そのナッシー君のツールを使うと、誰か相乗りしちゃったら、はい、その瞬間に、瞬間なの？
まあ、瞬間までいかないですけど、う
ん、まあ、定期的に見に行く時間があるんですか。
そうですね、今はその鹿島さんのところでは一応1分に1回、
はい、それでも1分に1回見に行くってんだ、
はい、だからもう1分以内に、
じゃあ本当、でも本当に瞬間じゃないですか、じゃあ、
まあ瞬間に近いっちゃ近いです、ね、はい、なのでむしろその申告した後に削除されるまでの時間の方がかかります、
ね、あですよね、
はい、結局向こうはあの手動で担当者が確認して、うん、取り下げたりをしてるんで、うん、まあ、でも早いと、例えば深夜1時に相乗りされて、うん、システムがその1分弱後に見つけて、うん、ですぐ通報、うん、通報というかまあ申告して、うん、でアマゾン側の運営側の動きが早いと、うん、もう1時間以内とかに削除されることがあるんですよ、うん、だもう寝てる間に勝手に商品が現れては消えてるっていう状態になると、うん、でこれが何が大事かって、まあ、自社商品出品されてる方はもうみんな分かると思うんですけど、うん、やっぱりあのなんだろう、自分自社の出品価格より安い、ね、うん、価格にやっぱ出されると、うん、ね、値段につられてやっぱ間違って買っちゃうお客さん、間違ってはないんですけど、うん、知らずに買っちゃって、うん、あの変な商品が届いちゃったみたいなお客さんが出ると、うん、それによって最悪やっぱ商品レビューで、
ね、
ね、悪いものが届きましたって書かれちゃうのはやっぱり一番のダメージだと思うんですよね、うん、その見張る手間とかそういうのじゃなくて、うん、そこをやっぱり未然に防ぐにはやっぱりある程度、ね、自動化するのも有効かなと思うんですよね、うん、で実際その、まあ、鹿島さんの例でまた出しますけど、うん、あの今年の何月ぐらいでしたっけね、ちょっと忘れちゃいました、
3、4夏、
うん、あの一時期アマゾンのセラーアカウントの乗っ取りがすごい多発、ね、うん、ね、発してで、いろんな商品に、変な名前の、どっかのセラーが、ね、すごい安い価格で出品 しまくるっていう、まあ、いわば事件ですよね。があったと思うんですけど、その時も、すでにそのツールは動かしてたんで、もう、出た瞬間にすぐ申告で、多いと1日20何件とか申告してる時もあったんですけど、もう1日中ですよ、本当に。ずっと通知ついて、で、1日ごとに大体まとめて削除されてましたけど、まあ、それによって商品レビューは多分、私が見てる限りほとんど悪いレビュー入らず、あの、なんですか、生きながられたというか、
はいはいはいはい、影響が。だから要は守られたってことでしょ、なし、このそのツールで、
はい。そうですね。っていうのがあったんで、まあ今後もそういった事件がまあないとも限らないです。そうじゃなくても、例えばまあ、今そんなことができるかわかんないですけど、競合他社からのそういう嫌がらせレビューとか、っていうのをもし計画されたとしても、ね、タイミングよくパッて消せれば、その、なんだろう、その、悪意を持った。
まあ、その相乗りした人を削除するってことね。
そうそうそう、そう、うん。そういうこともできますし、うん、まあ、いろんな方法が取れると思うんですよね。
そうですね。うん、確かに、その、そういう、予防策っていうか、ガードっていうか、まあ、いろんなことをちょっと、ね、出品するこちらの側も、なんかやっていかなくちゃいけないような感じですよね。
そうですね。はい、うん。特にその、やっぱり、順位がカテゴリー以上で、そうそうそう、ランキングが上がっていくと、そういったこともやっぱ発生しやすくなるんで。
あ、ね、あ、中国製はもう本当いろんなことやってきますからね。
そうですね。だからまあそこと、まあある程度やっぱり経費をかけて戦っていくしかないんです。
うんうん、まあ保険、まあ、それはもう広告のこともそうだね。
はい、うん。だからまあね、どんなやっぱり、実際にその、あれもそうですかね、リアルビジネスだって、うん、例えば、ビルにね、セキュリティかけたり、うん、警備員置いたりって、そういう警備、
ね、
するのと一緒だと思うんで、うんうん、まあもし、そういったのにご興味があればですね、うん、お問い合わせいただければ、ご提供できますんで。
はいはい、ね、じゃあ、これちょっと物販内で、欲しいっていう人があれば、
そうですね。う
ん、ぜひ、ナッシー君の方に、
はい、
コンタクトを取ってもらって。
そう、
はい。で、いろいろ、あれでしょ、その、登録、ツールの、環境まで、ちゃんとそのパソコンに作ってくれるのかな、
あ、環境はですね、うん、VPS、バーチャルプライベートサーバーというのが、うん、 まあ常に使っている方も多いと思うんですけど、うんうん、要はクラウドシステムというか、インターネット上に、うん、専用のサーバーを借りるっていうサービスがあるので、うんまあ、それを利用して
構築します。まずそれは、じゃあ、使いたい人はまず、使ってる人はそれを、
それを、まあそうですね。
まずナシ君に提供してもらって、提供っていうか、ログイン。
あ、そうですね。うん、一応、推奨環境というか、うん、
ですね。
はい、お勧めしてる業者さんがあるので、うん、そこに、まあ、そうですね、契約してもらって、そこの中に、こちらで環境を作るので、
そういうことね、
はい。で、あとはそこで24時間動き続けてくれるんで、はい、別に社内に PC 立ち上げっぱなしにしとかなきゃいけないとか、うん、そういうことはないです。
じゃあ、まずは、まあ、VPS の環境を契約してもらって、で、その中に、あと、ナシックの方で、こう、そのツールの環境をインストールしてくれて、
そうですね。うん、
で、まあ、動作確認とか、うん、押してもらえるっていう感じでいいですかね。
はい。
はいはい。わかりました。まあ、特に中国商品で、オリジナルでやってる人は、ランキングがね、どんどん上に上がっちゃうと目立っちゃうんで、
そうなんですよ、
ね。うん、で、変な人がね、やっぱり相乗り、普通にやってきて、
うん、
普通にやってきてっていうか、ね、やっぱり、そういう方がいますからね。
はい。はい、どんなにこう独自のパッケージで、うん、なんか自社のねロゴとかまで刻印されていたとしても、うん、入ってこられますからね。
ありますよね。
はい。うん、あからさまに偽物だとしても。
そうそうそう。またあとその工場によって横流しする工場もありますからね。
それもありますね。あれはちょっと本当それこそちゃんと契約で縛って。うん、買わなきゃいけないんでしょうけど、
うん、売れりゃいいみたいな、そういうね、中国の工場もありますから、
うん、まあ、そういうこの辺はまだまだね、うん、問題ですよね。
うちに独占販売権言ったじゃないかみたいなね、
うん、
それでも他に流しちゃったみたいなまあね、まあそういうこともね、今後どっかでね、ないとも言えないんで、
そうですね、
こういうそのナシックのツールでちょっと予防っていうかね、対策打っといて、打っておけば、もしものためにも、まあ、
役立つと思います。
いうことで、はい。はい。これね、ちょっと本当使えるツールだと思うんで、興味のある方は。
うん。そのところにもご提供しようかと思ったんですけど、あんまり今年はないということで。
最近ないんですよね、もう。
まあでも多分、もう完全オリジナル商品に、なっちゃってるんで、
もうデザインとか柄とかもう独自のものをやっちゃってるんで、
うん、だからもう
真似できないんですよね、そもそも。
さすがにあからさまに入りづらい、うん、
なんですよね。ということで、まあ、はい、本来は土地が一番 楽っていうか、まあそういうこと、そういう心配もないんでしょうけど、まあでも、うん、まだまだね、こういうその相乗りする人は Amazon 内はね、どうしても、
そうですね、
うん、Amazon の仕組み上しょうがないんで、これがありますからね、うん、はい、ということで、なし君、時間になったので、次回の、お友達を紹介していただきたいんですが、
はい、
はい、
まあ、ご紹介したい方は、まあ、いっぱいいるといえばいるんですけどちょうどタイミング的にもですね、うん、いいので、今回、8月からサポートメンバーに追加になった、
はい、
重富さんをご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。重富さんはね、今、総代理ラボかな、
そうですね。
の方で、いろいろ、情報提供してくれたり、活躍してもらってるんですけど、ビジネス的には、クラウドファンディングでしたっけ？
そうですね、クラウドファンディングやっぱり得意とされてますね。はい。
だから、
なので、ちょっと、うん、いわゆるインターネット物販の、ね、スタイルというか、既、うん、に売れてるものを売るなり、うん、まあ、あるいはそれをちょっと変えたものを売るっていうような考え方とは結構違うんですよね。うん、まだ世の中にないものとか。うん、これから流行りそうなものとかを発掘してきて、良さを知ってもらうみたいな。
う
ん、 だからなんかそういう手法ですよね。
だからなんか面白いよね、聞いててね。
面白い、うん、そうです。私もの好きはすごく話して楽しい、うん、そんな人ですよね、うん、
でそれでね、
でまたそうあんまりだから知恵袋でちょっと出番が今のところ少ないですけど、うん、そういった質問がないんで、うん、まあでも実際お会いするとすごくいろいろ話してる
っていうか、
その総大ラボでは相当ね、うん、活躍されているということなんで、うん、期待していいのかなと思います、はい。じゃ
あそんな重富さんを次回お呼びしたいと思います。
はい、
メッセージナシックの方から。
メッセージ、そうですね、あんまりこう そのいっぱいはまだお話ししたことないんで、うん、あのまたどっかオフラインなり、うん、いろんなところでお話しましょうって感じですかね。
はい、
お伝えください。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
じゃあ今日は長々とナシ君ありがとうございました。
ありがとうございました。
またオフラインなりまたセミナーウェビナーでは引き続きよろしくお願いします。
はい、また、はい、郡山の事務所にも伺います。
はい、ぜひぜひいらしてください。お待ちしております。はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。